続いて聖書を朗読していただきます。今朝の箇所はルカの福音書2章の8節から12節。第3版の聖書をお持ちの方は新約の109ページ、第2版以前では100ページにございます。ルカ2章の8節から12節。山本和樹兄弟、山本和樹兄弟に朗読していただきます。
おはようございます、では聖書をお読みいたします。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いたちは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための、素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。
ありがとうございます。それでは素晴らしい喜びと題して中西先生よりメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。またクリスマスおめでとうございます。クリスマスは皆さんもご存知のようにイエス・キリストの誕生を記念する日であるわけですが、イエス様がお生まれになったということで言えば、例えば誰かが誕生日だって言ったらその人に向かっておめでとうとかおめでとうございますとこう言いますよね。ところがキリストの誕生だけはキリストがお生まれになったことによって私たちが互いにおめでとうございます、先ほど挨拶を交わした通りなんですね。そういう非常にユニークなイエス・キリストの誕生ということが言えると思います。もしイエス様がお生まれにならなかったらと考えると、例えばクリスマスそのものがないですよね。あるいはハレルヤコーラスも歌わないと思います。クリスマスプレゼントもないでしょう。あるいはクリスマスセールもなくなるでしょう。あるいはクリスマスのイルミネーション、最近は金剛の街も本当に賑やかになりましたね。あれもなくなるでしょう。そして世界中の年末における一大イベント、クリスマスの諸行事は一切ないわけですよ。だとしてもそれは人生という観点から言えばそんなに大したことではないです。でもイエス様がお生まれにならなかったら、先ほど読んでいただきましたが、この民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町にあなた方のため救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。つまりイエス様がお生まれにならなかったら民全体、あるいはもっと広く言えば人類全体にもたらされる喜びがなくなってしまいます。別の表現で言えばキリストがお生まれになることによって全人類に喜びがもたらされましたということですね。一体どんな喜びをキリストはもたらしてくださったのでしょうか。それをこの降誕節の礼拝の日にお伝えしたいとこう思っています。では一言お祈りしてご用意しますので黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、 あなたの皆を賛美をします。またあなたの御一人子イエス・キリスト様、我らの人類の救い主、その誕生のゆえに心から感謝いたします。今日共に集まりまして第二礼拝、今御言葉を朗読してもらいました。素晴らしい喜びの知らせ、これを共に味わいたく願います。お一人お一人それぞれの人生の課題があり、重荷があり、あるいは喜びもあり悲しみもあろうと思います。そうした中であなたの語ってくださる素晴らしい喜び、これを深く知ることができますように心からお祈りをします。今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。それではどんな喜びであるか、たくさんの喜びがありますが、大きな事柄を今日は3つお話をしておきたいと思うんですね。それはまず第一に、生きる力を与えられる喜びということは言えると思います。生きる力を与えられる喜び、キリストはそのようなお方であるわけです。どんな人でも生まれるために、生きるためにというところがあると思いますけれども、幸か不幸か、人生において生きる力を失ってしまうということは起こりうるわけですね。どうしていったらいいかわからないっていうようなことがあると思います。特に人生の挫折を感じますと、生きる力というものが本当に求められるわけですね。おいしいものを食べてれば生きる力が湧いてくるかと、そうではないですね。山とお金を積まれれば生きる力が湧いてくるか、そうでもない。生きる力というのはまた別のものであるわけですね。人生の挫折を経験してきた中の一人に、星野富弘さんという方がいらっしゃいます。皆さんもご存知の方もいらっしゃるかもわかりません。この方の人生に起こったことは、まさに人生の挫折であり、またキリストによって生きる力を与えられた、そういう証であるわけです。星野さんはある中学校の体育の先生でありまして、生徒たちにマット運動を教えておりましたときに、首の骨を折ってしまうという大怪我をなさいました。頸椎損傷ですね。しかもそれは大変重くて、首からの神経が全く麻痺をしてしまいまして、今まで例えば顔を洗うことはできたとか、痒いところに手が届くとか、そういうこと、日常茶飯事のことが全くできなくなってしまったんですね。首から下完全に麻痺して動かない。いろいろ治療を試みました。9年間ですね。9年ですよ。9年の闘病生活をしたけれども、結局は首から下完全に動かないまま車椅子の生活を余儀なくされたんですね。悶々とする日々が続きました。そうした中で大学の先輩がやってきて、僕にできることはこれしかありませんと言って、この聖書をプレゼントしてくれたそうです。でも星野さんは、あいつもとうとうキリスト教にはまってしまったかと、神様におすがりかと。日本というのは神に頼るということになると、なんか弱いものとか困っているとか、なんかそういう考え方があると思いますね。もちろんそうじゃなくて、神は我々の命の創造者ですから、人間が親を敬うのと同じように神を敬うのは当然なことであるわけですが、当時の星野さんはそういうことを言われたくなかったので、ベッドの下の段ボールの箱に聖書をしまい込んでいたそうです。ところが、そんなことをしていてもちっとも心は変わりません。ますます暗くなる。そんな中で、やがて聖書を読むようになって大きく変化していくんですが、星野さん自身がそのあたりの時どんな思いであったかということを、こういうキリスト教のパンフレット、トラクトと呼んでるんですが、星野さんが書かれたトラクトの中に自らの体験をそのままお言葉がありますので、読んでみたいと思います。そんなに長くないです。私には体力自信があったため、いつの間にか体を動かすことによって、 何でもできると錯覚していたようでした。自由に喋れたり言葉で自分の心を何でもできると思っていたのですが、それがとんでもない勘違いだということに気づきました。しかし動くことも喋ることもできずに寝ている毎日は、覆っていた限りをすべて剥ぎ取られた本当の自分と向き合うような日々でありました。本当の私は強くもなく立派でもなく、たとえ立派なことを思っても次の日にはもういい加減なことを考えているだらしない私だったのです。鍛えたはずの根性と忍耐は怪我をして一週間くらいでどこかに行ってしまいました。それだけではなくて、私の心も嫌というほど示されます。幸せな人を見れば憎らしくなり、大怪我をして病室に担ぎ込まれてくる人がいれば仲間ができたような気がしてほっとしたり、眠れない夜は自分だけが起きているのが尺に触って母を起こしたり、熱が出れば大騒ぎをして私の周りに先生や看護師さんがたくさん集まってくるのにさえ優越感を感じるような情けない自分と向き合わせの毎日でした。お見舞いの人も毎日のように来てくれて私をいろいろと励ましてくれました。その人たちの気持ちはとてもありがたく感じたのですが、心の底に鉛のように重たく溜まっている寂しさや不安を取り除いてはくれませんでした。確かにその時は明るい気持ちになり、勇気が湧いてくるのですが、お見舞いの人たちが帰ってしまえば、やはりいつものは寂しい私に戻ってしまうのでした。それどころか、前よりも一層寂しくなってしまうのです。人間が人間を慰めることの難しさ、それをしみじると思いました。そんな中で聖書を開く日が始まりました。一番最初に飛び込んできたのはイエス・キリストのこの言葉でした。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。この言葉を語られたキリストというお方は2000年前の人物、そう思っていました。なのにそのイエス・キリストがベッドの傍らに立って私を力強い腕で抱いてくれるような優しさと愛と光を感じたのです。不思議な思いに駆られて私は聖書を読み続けました。そしてイエス・キリストの中にこそ私が最も求めている生きる力、これがあることが分かるようになり、イエス・キリストを救い主と信じて私はクリスチャンになったわけです。こういうことが書いてあるんですね。で、クリスチャンになってじゃあ体も自由に動くようになったかというと、もちろんそうではなかったけれども、一つの大きな変化が起こってくるんですね。それは友人が持ってきてくれたお見舞いの花ですね。これをまあなんとなく見ていたそうです。その時に自分でも描けるかもわからないと、絵心はなかったというんですけれども、口に、まあ、鉛筆を加えて描き始めたというんですね。で、初期の頃の絵を教会の方々と何年か前、堺の堺東の方の、展示会場がありまして、見に行ったことがありまして、まあ星野さんの作品がずらーっと並んでおりましたが、初期の頃の絵もありました。で、それはもう本当ミミズがもうのたくてるような、もう字でもない絵でもない、そんなところのものも飾ってあったんですね。展示されてあった、そういうところから始まったわけです。ところが今皆さんも本などで、あるいは NHK の放送などでご覧になるかも分かりませんが、星野さんの素晴らしい美しい花の絵、そして また9年間にですね、悶々としていた心の、なんていうんですか、その思い、人間のもうギリギリのところの思い、これがやっぱり見事に表現されるわけですね。そしてそれが宝石のように散りばめられていて、多くの人々に感動を与えるわけです。で、星野さんのこの先ほどのパンフレットのこの中に書いてある詩があるんですね。よく星野さんの心境を表しています。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。ほとんどの方は命が一番と思ってると思うんですよ。だから健康には気を使うし、食べ物も気を使うし、延命も図るわけでしょう。しかし命が一番という生き方にしがみついていると、命がぐらついてくると、これはたまらなく苦しくなるわけです。星野さんがまさに生きるのが苦しかったと言われている。でもそれだけで終わらなかったんです。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命に勝るもの、これを星野さんはキリストの中に見出されたんですね。そして生きる力を、まあ花を見て鉛筆を口にくわえて書き出すっていうのは小さな作業かもわかりません。でも全くそんな気はさらさらなかったんですよ。もう自分は体も動かない、もう何にもできないという思いでしかなかった。その人の心が、向きが変わるんですね。書けるかもわからない、この人にとっての書けるかもわからないは180度人生が変わることです。これを星野さんはキリストから与えられたんです。命より大切なものを見出したんです。イエス・キリストは今も変わらず私たちの心に、人生に、家庭に、この聖書の言葉を通して語られ、作り変え、新しい命と力をお与えになるんですね。素晴らしい喜びをあなた方に伝えますというのは、まさに生きる力を与えられるという喜びなんです。これが一つです。第二の喜びは何かというと、これも多くの人が体験するわけですが、過去の傷が癒される喜びということはできると思います。皆さんももう過去を振り返れば、楽しかった思い出も嬉しかったこともあると思います。しかし思い出の中には、楽しいことや嬉しいことばかりではなくて、悲しいこと、辛かったこと、あるいは心の傷となって今も残っている、そういうものもあるのではないかと思うんですね。あの時あれさえ言われなければ、あの時こんな経験さえしなければ、私はもっと違う人生を歩めたのにと思うと、それが引きずられてくる。その思いが私の心を蝕んでしまう。元気に明日に向かって生きていく力にはならない。そういうようなトラウマのような、そんな過去もあったのではないかと思うんですね。しかしキリストの恵みは過去の傷を癒すんですね。聖書の一つの人物の例を挙げましょう。ヨセフという人が旧約聖書に出てきます。彼はなんと17歳ですよ。17歳の時に腹違いの兄たちからこっぴどく痛めつけられて半殺しの目にあって、そしてエジプトに奴隷として売り飛ばされるんです。腹違いといえ、兄たちです。その兄たちから痛めつけられて半殺しの目にあって、言葉もわからない、両親とも会えない、そういうエジプトという全く見知らぬ国に奴隷として売り飛ばされたんですね。17歳の時の多感な時代に 兄たちからそんなひどい仕打ちを受けたら当然心の中には傷が残ると思うんですね。実際そうでした。やっとの思いでエジプトで職を与えられたかと思っていた矢先、今でいう冤罪ですね、ありもしない罪を浴びせられて、彼はとうとう牢屋にぶち込まれるんです。13年間です。冤罪ですよ。どんなにわめいても、どんなに叫んでも、奴隷の言うことなど聞いてもらえない。そんな中で彼は絶望的な牢獄の生活をするんですね。しかし神はヨセフを覚えておられたんですね。神様というお方は、人が悲しみの中にある絶望の淵にあるその魂のうずきというものを決して心に忘れるようなことはなさらない。いつも心に留めていらっしゃるお方です。そして一つの出会いを神はヨセフにお与えになる。その牢獄にエジプトの王様の高官であった人が何かの罪のために同じように牢獄に入ってくるんですね。そしてその高官の見た夢を解き明かすことによって、不思議な運命に操られて、やがてエジプトの王様と出会うということになる。で、その王様が見た夢を解き明かすことによって、なんという賢いやつだということで、あなたはエジプトの大臣にするということで抜擢をされるんです。奴隷から大臣です。エジプトの王様の次の位です。そこまで上り詰めたんです。そこで40歳の一つ手前、39歳になった時に、兄たちがエジプトには穀物がたくさんある、この辺りは飢饉だ、偉い大臣がいるという、そのところから顔ではないかと言って兄たちがやってくるんですね。何度か往復するわけです。ヨセフには兄だということはすぐ分かりました。ところが兄たちには分かりません。まさか偉い大臣様がかつて痛めつけた弟であるなどとは夢に思わないわけですよ。そしてある時、たまらない思いになってヨセフは泣きじゃくりながら、兄さん、僕ですと言うんですよ。ダッダッダッ、舞台ならもうこんな感じですよね。本当に後ろへ、まあ、後ずさりしたというような言葉が出てきます。それほど兄たちは驚くわけです。ところが兄たちはそれだけでは済まない。かつて痛めつけたあの弟ヨセフが生きてた、しかも偉い大臣、権力もある、地位もある、ならば俺たちを仕返しするんじゃないかってこう思うんですね。まあ当然の思いでしょう。で、その時にヨセフが語った言葉が聖書に載っております。これが過去の傷というものが癒された人の言葉ですね。これをちょっと開けてみたいと思うんですね。創世記開けてみて、見ていただけますか。創世記の45章、第3版は84ページ、第2版は77ページになるでしょうか。77か78ですね。創世記の45章の5節ですね。見つかりましたか。お読みします。45章の5節。今私をここに打ったことで、打ったというのは、かつて兄たちが弟ヨセフを奴隷として打ったと、そういう話のことですね。今私をここに打ったことで、心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。皆さんお分かりになりました?売ったことは、売られたことは事実ですけれども、ヨセフは違う解釈をしているんですね。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。奴隷として売られてきたんじゃない。そうじゃなくて、あなた方、お兄さんたちを、お父さんを救うために、前もって神は私をエジプトに使わせてくださったって、こう言ってるんですよ。これ傷が癒えている人の解釈ですよ。 まあ、小さいことではあるけれども、私も交通事故になり、父親の事業が倒産したときに、なんと僕は不幸な星のもとに生まれた。高校3年生のときに、こんなふうに思いました。でも今はそんなふうに思ってない。全然思ってない。いや、むしろ父親はそのことを通して、本当に支えになるものはお金じゃない、事業じゃない、神様だ。まあ、先週お話した通りの救いを得たんですね。また、私自身もこのことを通して、キリストによる救いを得て、さらにはこのキリストのことを伝えたいということで、牧師としての、まあ、働きに導かれた。そういうことを思えば、かつての、まあ、苦い経験というものが、全然違う意味を持って私には感じられているわけです。皆さんもそうだと思うんですよ。皆さんの中には、まあ、淡々として教会においでになったという方も、クリスチャンホームで育って来られたという人もいると思います。しかし、多くの人たちは、何らかの問題であったり、病であったり、あるいは試練であったり、あるいは人間関係の事柄であったり、悩みであったりする。そういうことが発端になって、教会においでになったという方もたくさんいらっしゃると思う。そして、やがて、聖書を知り、イエス・キリストを見出し、救いを得たということであれば、問題自体は辛かったかもわかりませんが、問題を通して生ける誠の神よと出会い、救われたということが事実であるとすれば、問題は神に導くための、なんという神の温かいお導きの手段であったということは言えるでしょう。意味が変わるでしょう。違うんですか。ヨセフも過去の傷が売り飛ばされたのではなくて、先に派遣された。しかも優しい人物に変わられている。これを考えれば、皆さんがなぜ試練に出会うか、この奥義を感じますね。詩篇の84編にこういう御言葉があります。たとえ涙の谷を過ぎる時も、そこを泉の湧くところとします。私の好きな御言葉の一つですが、神が我々に計画をしてくださる人生というのは、悲しみの時の涙が癒されるだけでもすごいと思うんですが、癒されるだけではなくて、その涙の経験を通して周りの人に、あなたが泉を沸かせることのできる人に変えられる、そういう材料なんだというんですよ。神はそこまで計画されるんです。だから単なる試練じゃないんです。単なる病気じゃないんです。単なる問題ではないんです。そうではなくて、このような経験を通してあなたが神を知り、神に御言葉を聞いていく人生を始めていくときに、あなたはやがて優しい人に変えられていく。泉を沸かせる。素晴らしいんではないんですか。あなたがその周りに泉が湧いてくるような、そういう人生。ヨセフもそう変えられていった。傷が癒されるだけではなくて、周りの人にそういう優しい恵みを与える。昨日ある大学の先生がですね、学生たちにアンケートを取ってるんですね。で、その、どんな質問かというとですね、あなたはどんな言葉をかけられたら嬉しく感じましたかという質問を毎年やってるんですって、新入生たちに。で、もう10年近くアンケートの統計があるわけですが、そのうちどんな時に一番嬉しいと感じたかというと3つあるというんですよ。それはね、どんなことと思いますか。ありがとうと言われたら嬉しく感じた。それからごめんなさいって素直に謝ってくれた。第3は大丈夫ですかって言ってもらった。その3つがダントツにトップ3なんです。 ありがとうは感謝されることですよね。ごめんなさいは正直に悪かったって謝ってもらえることですよね。大丈夫ですかっていうのは配慮してもらえることですよね。人間の基本的なことでしょう。それが過去の傷を受けた人の実感であるし、またそういう人にあなたが変えられるという神のご計画がある。これを与える恵み、喜び、これがキリストの与えてくださる喜びの第二です。第三は何かというと、最大の不安である死に希望が始まったということです。最大の不安は何であるかというと、言うまでもなく死ぬことです。誰にもやってきます。若い人は死のことなんか考えないかもわかりませんが、あなたにも必ずいつかやってくるわけです。年いっていくとは限らない、脅すわけではないけれども、若い人の死というものはやっぱり起こりうるわけです。そういう時にあなたが死の確信がなかったら、希望がなかったら、お金を、あなたは例えば大成功者かもわかりません、でもお金を抱いて第4コーナー回って、あなたの人生の最終コーナーに差し掛かった時、お金を抱いて死んだって意味ないんですよ。私にはこの肩書きがあるって言って地位があっても、それにしがみついたって何にもならないんですよ。名誉もそうです。そう考えてきたら、あなたのあるがまま、ある意味では丸裸にされたあなたのあるがままで、死というものの確信を持ってなかったら、人生の最終コーナー回った時に慌てふためくことしか待ってないんです。一体誰が死に打ち勝つことができますか。誰も勝てない。しかしそんな中で、イエス・キリストが与えてくださった喜びは、死を自ら打ち破り、そして打ち破られただけではなくて、我々一人一人に信じる者に永遠の命を賜る。この世の生も彼方の生も、どっちも権威を持っていらっしゃるキリストがあなたのところに恩命を注いで、力強い腕を持ってあなたを永遠の住まいに導いてくださる。イエス様は何度も何度もそのことについておっしゃいました。一箇所だけ開けておきたいと思います。ヨハネの福音書の6章の39節40節ヨハネの福音書の6章の39節と40節第3版のページで言いますと、186ページ第2版は170ページになるでしょうか。ヨハネの福音書の6章の39節と40節ひらがなで私という言葉が出てきますと、これは神ご自身イエス・キリストの言葉です。お読みします。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。一人も失うことの、十羽一からげではない、一人一人を人生の終わりの日に死からよみがえらせることだって言うんですね。40節でもさらに確認されます。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。ここでも一人一人と強調されています。イエス・キリストはまさにそのような人間の、人類の最大の不安である死というものを打ち破り、ご自身が勝利をされたばかりか、我々信じる者に一人一人に終わりの日によみがえらせるという最大の希望をお与えになる、こういう恵みを与えてくださる。だからこそキリストがお生まれになったということは、すべての民に、全人類にもたらされる喜びが始まったわけです。この恵みに皆さんもお入りになることができるように、これから願ってやみません。お祈りして終わりたいと思います。 恵み深い天の父なる神様、イエス・キリスト様のお誕生を心から感謝いたします。なんという生涯でありましょう。単なる良い教えを伝える、それではありません。単なるキリスト教の倫理を教える、それでもありません。そうではなくて、私どもに生きる力をお与えになります。さまざまな人生の闇、淵に生きてきた人たちに、あなたはまさに文字通り生きる力を与えて生涯を変えておいでになりました。私どももまた生きる力をあなたから与えられることを思いまして、心から感謝いたします。また誰にも過去を振り返りますときに、さまざまな傷が与えられます。その傷を思い起こすときに、時には未解決のゆえに、まだ血がドロドロと流れ出てくるような、そんな思いをすることもございます。しかし神様、ヨセフをあなたが作り変えられたように、あなたは私どもに傷を追い養なり、一新することがおできになります。神の恵みによって、それらを超えて本当に豊かな恵みを、泉を沸かせるように約束してくださいますから、ありがとうございます。また主なる神様、人類最大の不安である死にも打ち勝ってくださったばかりか、我々信じる者に永遠の命を一人一人よみがえらせますと、並々ならぬ思いで我々に語ってくださるお約束を心から感謝いたします。どうぞこの第二礼拝に集われたお一人お一人が、この素晴らしい喜びに感謝をし、またこの喜びをまだ未経験の方は、イエス・キリストをお受けになって幸いな救いへと導かれていくことができますよう、心からお祈りをいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。